大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、久々に、6月の頭、6月の8日に福島でイベントやったりしたんで、その時の話をしたりしつつ、番組の後半ではですね、ちょっと来週のサプライズゲストの話をしたりとか、それから、7月8月にかけて800回記念のイベントがあるので、そのお知らせと、それから公開収録の話もするので、最後までぜひぜひお聞きください。ということで、今週はまずは6月の8日に福島の野の鳥ビルという新しくできたスペースというか、ビル自体は昔から俺が住んでた頃からあるビルなんですけども、野の鳥ビルという名前になって、いろいろ新しいお店が入ったりとか、イベントもちょっとできるようになったりしたんですけど、そこで行われた、和合良一さんと一緒にやったイベントの話をちょっとしつつ、今回福島でね、出会ったいろんな人たちの話をしようと思います。まずは和合さんです。もうこの番組ずっと聞いてきた人はご存知の通り、2011年福島でプロジェクト福島っていうのを立ち上げた時、遠藤道郎さん、それから和合良一さんと、まあ3人で最初立ち上げて、他にもメンバーもちろんいっぱいいましたけど、だから最初の言い出しっぺリーダーみたいな感じなんですけど、まあ和合さんとは2011年は結構一緒に動いたけど、その後はまあ少しずつ離れてった感じかな。別に仲悪くなったとかそういうことではなく、それぞれがそれぞれの道を歩んでたっていうふうに僕は考えてるんですが、それがね、去年福島で、少量義務教育学校、松川の小中学校がいくつか合併して一つの学校になったんですけど、その時の校歌を、和合さんが歌詞を作り、私が、作曲しっていうので、久々に一緒に共同作業ですかね。2011年にプロジェクト福島やって、2013年に盆踊りやるあたりまではもう一緒に結構やってきたのが、しばらくやってなかったのが12年ぶりくらいかな。一緒にやって、それでまあ和合さんと2人でなんかまた一緒にやりましょうよってことになって、盛り上がってやったのがこの6月8日野の鳥ビルのイベントで、野の鳥ビルの1階にまあ喫茶店とかね、カフェとか、それからいろんなものが入ってて、2階も素敵な、古着屋さん、洋服屋さんが入ったりしてますけども、そこの1階にガレージというスペースがあって、だからまあほぼ野外ですね。半野外みたいな、屋根だけあるけど野外みたいなところが、なんとなくイベントができるスペースで、40、50人は入るのかな。なので、そこでじゃあ久々に、和合さんの詩の朗読で私がギターでセッションやろうか。ってことになったのが、去年かな。それで、6月の8日に、セッションやりました。で、2人だけだとイベントできないので、今現在プロジェクト福島をやっている、山岸清之進さん、旅館清山の息子ですね。もう今清山はないけどね、飯坂温泉の清山の息子さんの山岸清之進さんにお願いして、プロジェクト福島で手伝ってほしいってことで、なのでちょうどプロジェクト福島が大風呂敷本、2011年からいろんな場所に大風呂敷を広げてるアートイベントみたいのがありますけども、それの本が出たので、その本の発売記念も兼ねてイベントにしちゃおうということで、和合さんと即興の演奏もしたし、対談もしたし、それからオープニングはですね、郡山のピークアクションというライブハウスの上にあるティッシュボックスっていう、なんだろう、スタジオイベントスペースがあるんですけど、それをやっている荒川敦に来てもらって、この荒川敦さんはですね、私と今ハイヘンというバンド一緒にやってるんですけど、すっごい面白いエレクトロニクスを演奏する人で、今ヨーロッパでも注目されだしてます。その荒川さんにエレクトロニクスソロオープニングやってもらってっていう構成で、やりました。で、おかげさまで超満員って言っても50人くらいかな、50人で超満員です。来てくれて、もういろんな人がいましたね。若い人からご高齢の方まで、それから NHK でやってる私のジャズトナイトをよく聞いてくれてるって人も来てたし、それからプロジェクト福島、2011年からいろいろ手伝ってくれてる人たちも来たりとか、それから大風呂敷プロジェクトを始め ったきっかけを作ってくれた美術家の中崎徹さん、彼ずっとプロジェクト串まで一緒にやってくれてましたけど、今やね、大学教授ですからね、武蔵野美術大学の。その中崎徹さんも駆けつけてくれたりとか、あと、まあ、福島のプロジェクト福島の中心人物ともいえる浅野幸太さんとか、まあ、小池さんとか、いろんな人が来てくれてイベント盛り上げてくれました。で、僕すごいびっくりしたのは、一つはその荒川敦さんの、エレクトロニクスソロがすっごい面白いんですけど、もうその場のノリで私とデュオやりたいって言って、エレクトロニクスとギターでデュオやったのがめちゃくちゃ面白くて、これね、なんかやりたいな、また福島でデュオのイベント。荒川くんかっこいいですよ。ちなみにその荒川くんがやっているティッシュボックスっていう郡山のスペースというかスタジオで、僕ね、8月の17日に、大友義秀プレイズクリスチャンマークレーというターンテーブルソロのアルバム出したんですけど、これのレコ発ライブやりますので、そちらの方もぜひぜひお忘れなく。それでね、その荒川くんとのデュオも面白かったし、和合さんと、それから、山岸聖之進と私の定談もすごく面白くて、昔の話もいっぱいしましたけど、これから福島で何やってこうかとか、どうしてこうかって話もすごい面白かったけど、私にとって衝撃は、和合さんとの、即興の詩と詩の朗読と私のギターのデュオなんですけど、俺ね、ついついもう本当に俺が悪いんだけど、和合さんって言うと震災に関わる詩を書いていて、結構重いものになるだろうって勝手に思ってたの。そしたら全然そんな内容の詩じゃなくて、結構シュールで笑える謎詩みたいなので攻め込んでくるんですよ。だから私の方も震災1年目の時みたいな音を出したのが最初の冒頭1分くらいだけで、それ以降はもうそんなの、いや、考え方全く変えて、このシュールで謎な詩に対してどうギターで迎え撃つかっていうので1時間弱やったかな、1時間くらいやったかな。これがね、本当に面白かったですね。で、俺こんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないけど、初めて和合さんがどういう人か分かった感じがしましたね。このジャムジャムラジオ、ラジオ福島でもやってるので、ラジオ福島の皆さんは和合さんのラジオ番組を聞いてると思うんですけど、もう俺いつも和合さん真面目だからなって言ってたんだけど、生真面目にやってたのは俺の方で、和合さんの方がはるかにぶっ飛んでるなっていうのが分かったのが6月8日の、福島の野の鳥ビルでのイベントでした。これね、和合さんとだけじゃなくて、野の鳥ビルのイベントとか いろいろ続けたいと思ってて、おそらくね、これから発表になると思うけど、野の鳥ビルのすぐ向かいのオプティカルヤブーチというメガネ屋さんのヤブーチさんが、仕掛け人の中心人物なんですけど、彼がなんかね、10月の1週目1週目の週末にすごいイベント考えてるっぽいので、俺が発表しちゃいけないよね、フライングになっちゃうから。これね、ぜひぜひ、10月の4日かな、福島に来るといいよ。きっとすごいイベントがある、コンサートもあるしね、俺ももちろん出ます。内緒だけどね、ごめん、こんなに言っちゃっていいのかな、でも内緒だよ。みんな、ラジオ聞いた皆さん、内緒にしてください。10月4日ね。それからさっき言ったように、8月の17日郡山の、ティッシュボックスでも私のソロありますけど、なんと言ってもこれを一番言いたい、8月の9、10、11、コレクティブ福島の、イベント、コンサート、盆踊りがあります。フェスティバル福島で毎年ね、盆踊りやってます。これは8月の10日に福島の駅前通りで今年もやること決まったので、全国の皆さんぜひぜひ8月10日福島に集まって、一緒に駅前通りで盆踊りやりましょう。で、もうこの何年間かは、盆踊りを演奏する人たちも公募で募集してます。もう誰でも参加できます。オーディションとかも一切ありません。楽器持ってきた人が全員参加できます。去年も一昨年も60人以上集まったかな。その代わりリハーサル前日にやります。8月の9日に、福島の私がすごい世話になってきたジャズ喫茶のミンガスというところで、8月9日の2時くらいだったかなに集まって、リハーサルやります。それで、9日の夜は会場作りとかみんなで手伝ったりとかするのかな、 やれる人はね。それで10日の日、福島の駅前通りで大々的に盆踊りやりますけど、これ、9日の日にリハーサル参加した人はもう 楽器なんかできようができまいが全員で演奏できます。ちなみに9日どうしても参加できないって人でも、事前に楽曲練習してきた人なら10日の日に参加できるので、その代わりこっちで楽器とかアンプとか用意できないので全部自分で持ってきてね、福島のミンガスに置いてあるアンプとかもちょっと借りれると思いますけどね。詳しい募集要項とかは、プロジェクト福島のホームページにもうじき7月とかになると出ると思うので、いずれにしろ9日リハーサル10日本番です。それで盆踊りの演奏をみんなでやりましょうという感じで、で即興演奏とかもやったりする、けどね、盆踊りもやります。盆踊りの音頭も演奏します。それで、今年はねもう一つ、イベントがあって11日、要するに本番の翌日です。8月11日に、リハーサルをやったミンガスにもう一回集まって、福島のジャズ喫茶のミンガスにもう一回数十人みんなで集まって、そこで録音をします。アルバム作ろうと思ってます。で、録音するのは盆踊りももちろん録音するんですけども、私がメインに考えてるのはむしろ盆踊りじゃなくて、このコレクティブ福島に集まった人たちみんなで即興演奏をやったのを録音して、それをアルバムにできればいいと思ってます。福島初の、即興演奏です。初めてじゃないかな、アルバムになるのはね。盆踊りもそうだけど、で、これ一般の人であろうがアマチュアであろうが、それから腕に自信のある俺は演奏ちゃんとできるぞって人でもいいし、先週トランペット買ったっていう人でもいいです。自分自身ができる全力を尽くしてくれればいいです。そんなね、先週トランペット買っただけだったら音程出ないじゃんっていう人でもいいです。そういう人が入っても構いません。もう一生懸命やってくれればいい。俺がちゃんとまとめますから大丈夫です。一応プロデューサーですので、うまいも下手もない、とにかく集まってくれればちゃんと盆踊りも即興演奏もまとめますので、それでみんなで作りましょう。こんな画期的なオーケストラというか、ビッグバンドというかコレクティブないと思うよ。それで即興演奏もやれば、盆踊り音頭もやるし、まあなんならノイズもやろうと思ってるんだけど、3枚くらいアルバム作れるよね。そんなの考えてるので、本当にプロでもアマでも、それから楽器経験なしでもいいです。どしどし集まってください。ものすごくいっぱい集まったらミンガスに入りきれなくなっちゃうけど、その時はその時で考えりゃいいよね。街中に繰り出して録音してもいいしさ、みたいなこと考えてます。そのくらい自由に考えて、福島発の、めちゃくちゃ変わった面白い音楽が作れればと思ってます。もう一回言います。8月9日リハーサル、8月10日が本番、福島駅前広場で、盆踊りやります。そして8月11日が、ジャズ喫茶のミンガスというところにみんな戻って、そこでライブレコーディングやります。そんな数十人も入ったらお客さん入れる余地ないので、とにかく、楽器持って集まってきてくださいという感じです。ぜひぜひよろしくお願いします。告知がいっぱいになっちゃったけどね。で、福島の話なんですけど、そのね、野の鳥ビルで和合さんとか荒川くんなんかとライブやった時に、君に来てくれてた美術家がいたんです。で、若い美術家で、福島出身の方で、今北海道に住んでるのかな。で、中崎さんが、さっき言った中崎徹さんが知っていて、俺に紹介してくれたの。鈴木優也さんっていうんだけども、今福島県立美術館で個展やってるから、ぜひ見に行ってあげてって言って、その優也さんも控えめな感じで今やってるんですって言って、これね、福島県立美術館で福島アートアニュアル、2025、これね、福島出身の若手の美術家を紹介する、なんていうのかな、シリーズで、今年で4回目になるんですけど、その中で、鈴木優也さんが、展示していて、結構大きな部屋を一つ使って彼が展示してるんです。でね、僕翌日見に行ったの。ちなみにこれね、まだ間に合うよ、見に行ける、福島県立美術館ですけど、で、見に行ったの翌日ね。そしたら、なんと翌日は休みでさ、入れなくてしまったと思って、ゆうやさんに連絡したら、今ちょうど中にいて写真撮ってるから入ってくださいって言ってた。特別に入れてもらって、で、ゆうやさん、鈴木ゆうやさんと話しながら展示を見て回ったんだけど、面白くてね、すごく。彼は何をやってるかというと、道路とかに捨てられてたようなものを、そのまま使うのではなく、それをモチーフにして、写真を撮ったり、あるいは立体にして、で、もう一回モチーフにして自分でそれを作り直すっていう。だから捨てられてた、何の価値もないと思われてたもの、あるいは道路とかにある何だか分かんないけどもあったもの、 っていうのを、要するに何かの役に立つんではなく、現代文明の中で、見捨てられたものだよね。そういうものをモチーフにしながら、新たな作品を作り直してる。で、映像作品もあって、それは福島の廃屋になった、もう使われてない家とかの映像が8ミリのフィルムだけどね、淡々と流れたりとか。要は、一回捨てられたものが、ゆうやさんの手によって役に立たなくなったものが役に立つようになるんじゃなく、美術作品とか音楽作品というのは役に立つために作るんじゃないからね。そうではなくて、思考のため、あるいは、自分自身の何かのため、あるいは何だろうね、自分自身が社会をどう見るかっていうために作るんだと思うのね。まあ、あるいはそんなのと関係なく身体的な欲望で音楽作るもそうだけど、だからそのやり方っていうのが、僕自身が音楽作ってるのにすごく共通するとこがあって、これ一緒にできるんじゃないかなと思って、そこの美術館の学芸員の方と一緒に、なんか一緒にやりたい。だから俺は音ができるので、僕も、路上とかで落ちてたり、もう捨てられたもので音を出すので、鈴木優也さんも何かそういうもので、動く作品さえ作ってくれば、その動くところに何かをつけて音を出るようにするから、それでサウンドインスタレーションになるんで、2人で共同作業しませんかっていうような話をして、もう2人でもうその辺の話で盛り上がって、それでね、その時に美術館の、浜田さんっていう若い学芸員の方が、福島の街中ともつながりたいと思ってるんですなんて言うから、だったらと思って、ちょうどそのワンゴさんとやった野の鳥ビルが、それこそ街中のプロジェクトで、オプティカル矢渕の矢渕さんが街中で何かやろうと思ってやってる文化的なものだと思うのね。だからそこと福島県立美術館の人たちが結びつけばいいなって僕思ってて、ラジオでこれ言ったから、みんな結びついて、県立美術館とかハードル高いとか思わなくていいと思うし、県立美術館の人も街中とかどうやってつながっていいか分かんないとか思わずに、俺仲介するし、仲介しなくてもいいよ、ラジオでこんなこと言ってたからつながりましょうよってお互いに言えばいいと思うので、それでなんかできたらいいなって思ったんです。それでね、その時にゆうやさんと、野の鳥ビルってまだ空いてる部屋もいっぱいあるし、階段の踊り場とかになんか物を置けるから、最初にそこにサウンドインスタレーション1個作ろうかって話になって、面白そうでしょっていうのやれたらいいなっていうのがまず一つ、これすごく福島に行ってこの間面白かったことの一つかな。和合さんと出会い直したこと、それから郡山の荒川くんと一緒にやってることもそうだけど、こっちの方も面白そうで、俺美術的なインスタレーションとかも結構やってるので、福島でそんなのあんまりね、飯坂温泉でやった飯坂温泉国際芸術祭で一度やったっきりなので、それ街中で展開できたらすっごい嬉しいなと思ってるので、県立美術館の皆さん聞いてる？俺やるって言ってるので、別にお金いらないから、俺はね、若いアーティストに払ってあげればいいから、俺やるので声かけてください。遠慮なくね、遠慮なんかほんとしないでやるから。それでそれがひとしきりして、僕ね、終わるとね、いつもね、時間があるときは夜の時間、フーチークーチーとお店に行くんです。福島のやっぱ野の鳥ビルの割合近くにあるブルースのお店で、ここ大好きで、そこのジョニーさんって人とは結構古い付き合いで、そのジョニーさんのいるお店に行ったら、ちょうどお客さんがいなくて、その時にね、僕の大好きな、たまたまエディ・ラングと、それからロニー・ジョンソン、古いギタリストです、20年代の録音、古いジャズブルースのギタリストって言ってもいいと思うんだけど、がかかってて、今日それまずかけようと思ったんだけど、もう時間がなくなっちゃったから、いいや、これはまたいつか特集するけど、それがかかってて、もう最高とかって言ったら、ちょうど永見純さんの話になって、福島在住のブルースギタリストですよ。で、永見さんが新しいアルバム出したって話になって、そうなの、知らなかったと思って、もうその場でね、俺 Amazon で買ったの、永見さんの新しいアルバム。これがまた面白くて良くて、今日そこからすごい、いや、ここに来るまでに俺何分かかってんだ。永見純さんの、最新作です。学ぶギター永見純クイーンオブルーズっていうタイトルのアルバムなんですけども、このアルバムからね、せっかくだから福島の民謡をね、永見さんがやってるんだよね。これがまたいいんです。伊達木遣り節聞いてみましょう。永見純の歌、それからギターです。永見純の最新アルバムになります。マダムギター永見純クイーンオブルーズ から、福島の民謡をなんと、他にはね、すごいブルージーな曲とかやってるんだけど、一曲だけ福島の民謡をやってて、これがとても良くて聴いてもらいました。伊達木遣節です。演奏メンバーも言っときましょう。永見純が歌、ギター。そして永見さんと同じく福島在住です。元ボガンボス。最高のドラマ、岡地明宏。そしてウッドベースに清水光一。それからちょっとびっくりしたんですけど、録音ミックスしてくれたのが、もう日本が誇るブルースギタリストの東光義です。東さんのバンドね、そういえばドラマおかちさんですからね、という編成で、これね、今日本当はもうちょっと何曲か書きようと思って用意したのにすいません、私が喋りすぎましたけども、永見さんのこのクイーンオブルーズすごいいいですよ、ぜひぜひチェックしてみてください、大友義秀のジャムジャムラジオということで、今日は、福島で私がいろいろしてきた話ですけど、これポッドキャスト版の方でもお話ししますので、ぜひぜひそっちの方も続き聞いてください。そして、今日話さなきゃいけないのはこれなんだよね。大友義秀のジャムジャムラジオ放送800回記念公開収録参加者募集のお知らせです、2010年の4月にスタートした大友義秀のジャムジャムラジオ、今年の8月1日でなんと放送800回を迎えます。驚きです、自分でもね、もう波風に耐えながら、震災にも耐えてこの日を迎えることになります、そこで記念すべき放送回は公開収録でお届けしようと思います。公開収録するのは8月1日ではなくて、収録日は7月の13日の日曜日、場所は KBS 京都、KBS ホールのある場所ですね、京都市、上京区御所の西隣浜栗御門のすぐ近所です。幕末にはみんなが大戦争をしていたあの浜栗御門です、あのって言われて知るかって言われちゃいそうだけどね。会場が14時30分、15時から収録スタートで、多分18時くらいには収録終わるかな。要するに8月1日と8月8日の2日分収録します。この日はね、ゲストも迎えます。もちろんレギュラーゲストの、レギュラーゲストって意味がそもそも分かんないけど大好きな言い方ですけど、レギュラーゲストの特殊音楽紹介家、最近目の手術をして、お目目がパッチリになった FMN サウンドファクトリーの石橋さん、そしてミュージシャン、京都在住のミュージシャンも迎えます。織坂優太のバンドのメンバーとしても活躍中の、ドラマーでありシンガーソングライターの瀬能力希、そしてベースの宮田あずみ、もちろん演奏してもらいます。私も演奏しようと思ってます。募集人数は25名、参加費は無料ですけども抽選になります。この抽選の方法なんですけども、メールで受け付けます。jam@kbs.kyoto、jam@kbs.kyoto、もう一回言います。jam@kbs.kyoto になります。これで、応募の、メールに、ジャムジャムラジオ公開収録、件名に必ずそういうふうに書いてください。ジャムジャムラジオ公開収録。と入れて、本文の方に、名前と連絡先、住所、電話番号を記入して、応募してください。応募の締め切りは6月25日の、深夜0時になります、ぜひぜひ応募ください。お待ちしてます、ちなみに800回記念の8月1日はたまたまなんですけど、私の66歳の誕生日でもあります。もう始めた時は50代だったのにすっかり高齢者になってしまいましたが、ぜひぜひ皆さん募集してください。そしてもう一個ちょっと驚きのお知らせです。来週のジャムジャムラジオはなんと大貫妙子さんがゲストで来てくれます。今までいろんなゲスト来ましたけども、大貫妙子さんは本当に初めてで、私もドキドキしたんですけども、何よりも、この番組のディレクターの小林さんが大貫妙子さんの大ファンだというのが、その時に発覚しまして、小林さんいつになくめちゃくちゃ緊張した収録になりました。来週大貫妙子さんがゲストで来るのでお楽しみに。ということで今日のラストは、もう一曲、マダムギター永見純の新作クイーンオブブルースから、一曲、かけながらお別れしたいと思います。何かけようかな。もうじき夏なので、夏に生まれた夏子さんを聞きながらジャムジャムラジオお別れしたいと思います。ポッドキャスト版でもさらに福島の話しますので、そちらの方もぜひぜひ聞いてください。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。 大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、今週は福島でのいろんな出来事の話をしましたけど、いかがだったでしょうか。和合さんとまたこうやっていろいろやるようになったのとっても嬉しいし、郡山の荒川くんはじめとした人たち、面白い人たちがいっぱい出てきてて、それもとっても面白いですし、何より私はちょっと面白いなと思ってるのは、福島の、街中、しかも駅前じゃない場所、かつて賑やかだったあたりで、オプティカル藪内の人たち中心にして、何かのの取りビルとかでね、なんか新しいことがいろいろ起こり出してるっていうのがまず嬉しいのと、それから福島県立美術館で知り合った美術家の鈴木優也さんとなんか一緒にやれそうで、それも福島の街中でやれそうなのも嬉しいのと、それから夏のイベント、いつもの盆踊りのコレクティブ福島の録音が、福島の、ミンガス、ジャズ喫茶のミンガスでやれるのもちょっと嬉しくて、いろいろ福島で新しい動きが、あって、それに私もちょこっとだけでも関われてるのがとても嬉しく、っていう感じですかね。それで皆さんだからあれですよ、この中で話に出てきたのの取りビルとか、それから福島のフーチークーチ、この店面白いよ。ジョニーさんっていうすごい変わったマスターがいて、本当にいい曲かけるから、とかみんな言ってよね。それから布取ビルの、カフェもいいし、上の階の、服屋も洋服屋もすごいいいので、ぜひぜひそこでいろいろチェックしてみるといいと思います。そんな感じでね、なんか福島での動きが少しずつ、震災後はね、すごい頑張って、プロジェクト福島とか立ち上げて、いろいろやったりしたけど、そうじゃなくて、日常の中でこういうことができるようになってきた。で、僕も、もうね、年齢がだいぶいっちゃったから、僕がリーダーになってやるというよりは、年齢いっちゃった人間はリーダーになるんじゃなくて、若い子がやってるのをサポートするのがとてもいいと思ってるので、その方がいいと思ってるので、そういうことがね、いろいろできるとできるような感じになんとなくなってきたのが個人的には嬉しいかな。特にそのナノトリビルあたりでこれから起こること、番組ではねちゃんと言えなかったし、ここでもまだ公式に発表になってるわけでも何でもないので、俺がやるわけじゃないんだよ。俺はただ参加するかもしれないけど、そういう動きが福島の人たち中心に起こっていることが何よりも最高って思ってるので、いろいろねサポートできたら嬉しいなって思っております。それから本編で言った音楽的なことで言うと、荒川淳のエレクトロニクス本当面白いよ。これね、みんなチェックした方がいい。別に福島どうこう関係ないんだけど、なんつったらいいんだろう。なんかさ、荒川くんって髪の毛短くしているので、ちょっと坊主頭っぽい感じなんですけど、坊主頭がぐにょぐにょ動きながら、とんでもなくシャープでジャンクで、もうものすごいバキバキした、本当にそこいら中に捨ててあるような音がバンバン飛んでくるの、すごい勢いで、これがね、もうこれと一緒にやるのが本当楽しくて、もうゴミくずを投げ合ってるみたいな感じ、最高の音楽ですよ。で、そういう意味で言うと、そこいら辺に落ちてるようなもんがバンバン飛び交うじゃないけど、そこいら辺に落ちてるものをじっくり見つめながら、自分にとって何かが面白いものを作るっていうのが、さっき言った県立美術館で展示をしている鈴木優也だと思います。こんな雑なまとめ方したら本人に怒られちゃうかもしれないけど、でね、この荒川さんにしろ俺にしろだけど、それから鈴木優也さんにしろだけど、あるいはね、詩人の和合さんの詩もそうだなと思ったんだけども、何の役にも立たない、どうでもいいようなもん、あるいは捨てられちゃってるもの、そこいらに落ちちゃって、もうこれ何のために作られたのか分かんないようなものってあるでしょ、自然のものじゃなくてね。で、それは廃棄物としてはすごく環境を汚したりとか困ったものになるかもしれないけども、そうではなくて人類が生きてきた痕跡ですからね、それをただ役に立たない困ったものってするんじゃなくて、役に立たないけども面白いものっていう風な見方を変えていけるのが僕文化だと思う。それをただ捨てて困ったものにしちゃうっていうのは文化としてはかなりレベルの低い話で、そうではなくて、自分たちのやってきた痕跡っていうのはただ捨てるもんじゃなくて、それを何かにしていく、あるいは ちゃんとそれを見つめ直すことによって今の社会に対してちゃんとある批評性を持つっていうのこそが俺結構なんて言うんだろう文化の重要な役目だと思っていて、それが今回福島行った時にみんなそこなんだなっていう感じがして、それはねやっぱり震災とか原発事故を通過した上でそうなってるってとこも、別にそれに対する直接的なアンチとか、アクションじゃなくて、そうではなくて、そういうなんていうのかなものが自分の中を一回通過した上で発光する、発光っていうのは光るじゃなくておしんことかチーズができるの、あの発光ね、自分の中で一回そういった出来事が発光して、全く違う何かになっていくっていうプロセスこそが、僕が面白いと思っている文化だったりアートだったり音楽なのね。で、和合さんの詩も震災直後っていうのはまだ発光する前の生の言葉だからものすごく生々しかったんだけど、そうではなくて、結構謎言葉がいっぱい飛び交うような、本来そういう人なんだなっていうのを今回初めてちゃんと分かったし、なんだろう、今世の中全体がさ何でも役に立つ方向になってるでしょ。例えば大学とかも基礎研究とか何かの役に立つんじゃない研究にはお金が出なくて直接工業製品になるとか、あるいは政府の役に立つような、研究とかだけにお金を出すみたいな風潮じゃないですか今日本とか、あるいはアメリカもそうだよね、そういう風潮だよね。でももし大学とか研究するところがそういうのだけになったら、瞬間的にはいいものが生まれるかもしれないけども長い目で見ると文化もそれから技術も先細っていくと思う。そうではなくて何の役に立つんだか分かんない数式を研究する人とか、何の役に立つか全く分かんない物質の現象をちゃんと研究する人とか、それから何の役に立つんだか全く分からない社会の状況を分析する人とか、そういう基礎的な研究が積み重なって積み重なって積み重なった上に初めて何かが生まれるんだと思う。要するに巨大な土台があった上に初めて上に乗っかるもんが面白いもんになってくんだと思う。でもそれがなくてただ上に乗っかるもんだけをもう間に合わせで作るみたいなことになっていくと、その時はいいかもしれないけど将来それが発展して次の新しいものを生むっていうことには絶対にならないと、俺もこれかけてもいい、何かけるんだか分かんないけどラーメンかけてもいいよ、本当に、次のものは生まないと思うよ。10年20年30年って単位で考えると、だから重要なのはよく基礎が大切だって言うでしょ。それは基礎的な練習をすればいいとか基礎的なことを学めばいいっていうような話だけじゃなくて、本当に何の役に立つか分かんないけども重力の研究する人とか、あるいは時間って何かっていうのを一生懸命研究する人とか、あるいはこの物質は何なのかっていうのを一生懸命研究する基礎研究の膨大な土台があった上で今の人類の文化っていうのがあるので、そこにお金かけないでただ単に役に立つこととか自分に都合のいいことだけにお金かけてると本当に先細っていくと思う。現実に今先細ってきてるでしょ。で大学とかのことは僕よく知らないけどもそんな風にな考え方しかない政府の側にはないなって思うんですよね。学者に対する扱いとか大学もあんなに一生懸命勉強してきてさ学校の大学でものが教えられるくらいになった人たちをまるでパートタイマーのように使って全く尊重しない。だからみんな海外に頭脳が流出しちゃうわけだけど、ノーベル賞を取った人たちのって日本でやってるんじゃなくて海外でやってる人たち多いでしょ。とてもそれはやっぱりその場だけのものを見てきたらそうなっちゃうと思うよ。そうじゃなくてもっとねって思うんだけど、やっぱ思うんだけど日本は貧乏なんだよね。貧乏なのに貧乏じゃないふりする見え張ってきたからこんなになってんだと思うんだけど、でね貧乏だろうが金あろうが例えば研究とかはね貧乏だと本当できないと思う。だけど貧乏だろうが金あろうがなかろうができるのが俺文化だと思ってて、詩を書くとか、まあ音楽もちょっとくらいお金ないとできないけど、とはいえ学術研究なんかに比べればずっとお金がなくても豊かなものが生まれると思う。でこんなに日本が今貧乏になってく った中で本当に貧乏だと思うよ。海外とか行って実感するけど、他の国に比べても貧乏だと思う。先進国って言うけどね、日本が誇れるもの、あるいは福島が誇れるもの、何が作れるかって言ったら、俺は文化だと思う。あと食べ物ね、食べ物だよ。それはもう俺が手出せるところじゃないので、食べ物は本当誇れると思う。日本の食べ物は美味しくてね、健康に良くていいもんだけど、俺は文化だと思ってるのね、震災後だから。プロジェクト福島の活動してきたしっていうふうに考えてるんです。だからそれがやっぱり少しずつ自分の活動が実を結んだってことじゃなくて、社会全体がそっちの方向に少しでも社会全体は結構厳しい方向に行ってるけど、そうではなくて、そうやって福島とか地元見ていくと、そういう動きがほんのちょっとでもね、厳しい中でもあるっていうのは僕すごくいいことだと思ってて、だからこれ県立美術館の人聞いてるかな、もし聞いてたらなんだけども、街中でそうやって自腹で頑張ってる人たち、俺もそうだよ、自腹で頑張ってんだけど、そういう人たち と、あるいは行政が、だからね、行政側のって予算とかがあって1年単位で動いて、なかなか一緒にやるの難しいかもしれないけども、今入った若い人たちなら新しいやり方考えられると思うので、それで美術館の中でやる美術ももちろん重要だけど、それだけじゃなくて、街中で作品作ってる人たちとか、そういう人たちと結びついて面白いハブに美術館がなっていくようなことを考えません？俺いつでも話しに行ってもいいし、相談に乗ってもいいし、手伝いするから。それ美術館側がそう思ってくれれば、街中の人たちも参入しやすいと思うんだよね。それで、お、何、福島ってこんな面白いこと起こってるみたいなことっていうのをやれると思うんだけど、どうかな、どうかな、どうかな一人で喋ってるから頭おかしい人みたいに思われるかもしれないけど、俺でもね、本気で夢見てる。そんな風なことが起こればいいなと思ってます。今だから震災後いろいろ動いてきたけど、福島の中ですごいポジティブな気持ちに今なってます。いろいろ状況が大変だし、日本が貧乏になってるのは100も承知でね、そんなわけで、大友良英のジャムジャムラジオ、今回は、福島大特集でございました。また来週はね、大貫妙子さんが出るのでお楽しみに。ほい。